はい、こんばんは。
こんにちは。
さあ始まりました、小屋どっこいのオリジンアワーのお時間でございます。
はい、お願いします。
はい、本日のお相手は、弟にお祝いで同じ腕時計をプレゼントしたら、周りの知人から希少希少めっちゃ希少いって言われました、すっとこどっこいそばショート、
はしゃびよいって思いましたよ、すっとこどっこいプーキーです。
お願いします。
お願いします。
ツイキャス配信の方もね、はい、同時進行で生配信をやっております。そちらの方もコメントもお待ちしておりますいますので、お願いします。
よろしくお願いします。
早速コメントの方もいろいろ来ておりまして、はいはい、沖縄大好きさんからシュタこんばんは、ありがとうございます。
沖縄大好きさん久しぶりっすね。
うん、お久しぶりっすね本当に。まちゃさんからもこんばんパンチ、こんばんパンチ、
こんばんパンチ。
パンチ系はねもう間に合ってますんで、オリジンの方でことぶきパンチ言いますから。青葉さんから、
はい、
あ、これ嬉しいコメント来てますね。
ええ、
なぜ金曜日だけ、まあ、サムネの撮影が完璧なのか、こんばんは。
まあ、これね、あのツイキャス配信するときに、なんか画像っていうかね、
うん、
まあ、サムネイルが出るんですけど、
そう、YouTube の方ではなく、ツイキャス、今から始めますような時の画像がね、
うん、そうそうそう、うん、今、こいつらがやってますよのサムネの時に、僕たち笑顔でね、
うん、
はっつって。
ちょっとカメラ意識してね。
そうそう、
カメラのツイキャスですから、それは。
もう大体他の曜日の皆さんは下、うつむいてる。下向いてる。そうそう。あの、大体、あの、この放送、ツイキャス放送が始まった時に同時に撮られるんだよね、
うん、
この写真は。だからみんなは下向いたりとか。
下向いたり、鼻ほじったりとか。
とか、あの、携帯いじったりとか。
うん。あの、肛門触ってたりとかなんか。
あの匂い
嗅いでたりとか。
とか、
爪の間の黒い、この、汚れを食べてたりとかなんか。
う
ん、
まだ他にある？待つよ、全然。全然待つよ、うん、説明の前にちょっと待つ。
うのしてたりとかなんか。
うのしてたりとか、うん、
まあまあ、あ、以上です。
はい、終わった。
以上でございます。
一番うの弱さよや。最後に出てきたうのが一番弱さよや。
なんでうの出したばって思うよな。別に出さなくても、まあ、まあ、その画像を、うん、なんで金曜日だけ
だからなのっていう、ちゃんと俺たちが笑顔でハッとかね、変顔でなんか
これはね
笑わしに行ったりっていうか、
もうこれここだけちゃんとやってたら、
うん、
大丈夫だろうって思ったからやってます。
そうそうそう、ちゃんと僕たち普段なんかね、ふざけてるやつらだなみたいな感じ思われますけど、もうここでちょっと引き締めるというかさ、
うん、
あ、なんか、あ、こいつらここだけはちゃんとやるんだなみたいな、なちょっと思われたいもんね。
他の曜日を面白いと繰り広げてたりとか、うんうんうんうん、もちろん僕らもね面白いと思ってと繰り広げてますけど、そこではちょっと勝ててないと思ってる自分の中で。ただこのツイキャス配信前のサムネをちゃんと撮影するっていう意識だけで、
そう、その意識だけを
だけで本当に60点プラスされてるくらい。
お願いします。
で、周りの曜日とトントンになってます。
でもこれで青葉さんはこれを俺たちの戦略を汲み取ってくれてるってことですからね。
あ、もうい
や、もう
気づいてくれてるのがありがたい。
まあね、だから青葉さんは手のひらで、
うん、
ね、
僕らの
踊らされてる、
うんうん、手のひらでこれをもう踊らされてる状態ですよ。
リスナーちょい。
はい、こういうこと言うと
そう
チャラになるんですよね。
でも
サムネの撮影の努力が、
こんな失礼なこと言うからもガタ落ちするんですけど、サムネだけはしっかりやってるっていうことだけは本当に。
それで60点足されてる状態だ。
いや本当、青葉さんよく気づきたい。
マチャさんから大した戦略だなと。大してないよ。
そう、大してないよ。
それほどじゃないです、
はいはいはい、
楽しんでもらえるようにね、明るくね。
そうそう、今日もね、1時間お願いします、
円楽さんから、はよ、もう面白トーク始めれ、こんばんは。
確かにまだか。
もう以上なんですよ、ま、サムネ撮影で僕らのラジオ終了してるんですよ。
もうこの1時間はな、今日はここだけ伝えたい。
もう60点取ってるが、うん、後の40点はもうダラダラ喋るだけ。
皆様次第。うん。
皆さんが面白くしてくださいと。
パーソナリティが面白くするんじゃなくて、ツイキャスとかコメントするあなた方が面白くしてください。
やめれや。やめれ食ったってなるよ。
ね。
はい。
はい。何何？弟？
弟にね、うん、あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お外の方で。
はい。手を振っていただいて、ブースの外から。
あ、
ありがとうございます。
はい。リスナーさん。リスナーさんだ。めっちゃ久しぶりになってる。
え？
大好きさん？大好きさんよね。
え？大好きさん？
すごい、リュック、重たそうなリュック。
え、沖縄大好きさん？あ、今ツイキャスにも来てくれてる。
めっちゃリュックから爆弾出す感じ。
そうそうそう。
でしたよ、今。めっちゃ、すごい。うん、もう吐けたな、急に。
あれ、あ、いる。
いなくなった。
あ、
なんかチラシ持ってるな。今ね、ブースのお外の方で。
はい。
えっ、ー、と。
出してくれてるんですよ。
出してくれてるんですけれども、あ、ごめんなさい、恥ずかしい、
なんか、うん、パンフレットみたいな、はい、ああ早い、あ、すぐ行きよった、
解決も してないのに、
じゃあ普通 あのリスナーさんじゃないのか、あ、単純にあなた方今これやってるねラジオやってるねで来てくれたんだ、でパンフレット見て、あ、すっとごどっこいっていうやつらがやってるんだ、あ、こいつらしきねえなで帰ってるんだ、あ、ただねサムネだけしっかりやってるからそれだけは、
ちょっと待って、
あ、行かないで、
ちょっと待って、
サムネだけしっかりやってる、めっちゃ
恥ずかしいし、来て解決もしてないし、うん、ね、急に来て、
そうそう、
あのね、めちゃくちゃね、トヨ大好きさんに似てたのよ。
一応マジで俺も沖縄大好きさんかなと思った、
めっちゃ似てたのよ、おーって思って大好きさんって聞いて、うん、違うってなった時点で俺もう終わったって思ってで今ツイキャスコメントでいろいろ沖縄大好きさんから、違う僕じゃないというか、お二人とは僕何度もお会いしてるやん、
あ、そうそうそう、でもめちゃくちゃ似てたんだよな、だからマスクしてて目元しか見れないからさ、
マチャさんから間違ってやんのって来て、めっちゃ恥ずかしいこれ
あーね、まあまあありがとうございます、
どっかで、めっちゃ失礼なことしたな、お会いしてるのは絶対確実だと思うけどな、
え、どういうこと、
目見て分かったけどな、
ああ、一応似てたわ、俺も思ったもん、沖縄大好きさんっぽいなって、
これちょっと、うん、申し訳ない、まあまあ、でも、まあまあまあ、気にしない別に、
うんうん、
でね、
いやいやいや、
じゃあかん、さっきあの話した腕時計をね、
は
あ、まあ、弟が僕いるんですけど、めちゃくちゃ似てる弟、
あ、そういえばお前の弟見たことないな。
本当沖縄大好きさんとさっき来てくれてた人ぐらい似てる。
うん、
僕の
似方が似てるんだ。
似た弟がいるんですけど、弟が仕事を新しい仕事に就くということで、それでちょっとお祝い事とかそういうの知ったことなかったんですよ、弟に。
うん、
なんかプレゼントとかもう一切したことなかった。
おうおうおう、
てか三人兄弟いるけど、まあ、別に仲悪いわけではないよ、もちろん。けど、うん、そういうプレゼントとかなんか。ちょっと照れくさくてやったことなかったんですよ、今まで。
いや、普通じゃない、やらないのが普通だろ。
やらないのかな、
いや、俺が兄弟、あ、ごめんなさい、僕、父子家庭で兄弟いなくて一人っ子なんですけど、
うん、
すいません。はい。
うん、もう寂しいな、なんか。
あ、ごめんなさい。
寂しい空気にさせるね。
じゃあ、
うん、
まあ、この話
は。いや、続けきれるか、お前。
今日はもう。
父子家庭、兄弟いないエピソードトーク、ちょろって。
俺、今だから、俺だったら、兄弟いないから、うん、俺、いたとしても絶対やらんわって言ったけど、もともとそういうプレゼントを配り合える兄弟がいないわ。
うんうん、ああ、もう話、ちょっとむずいな、話せんくなるわ、兄弟とか家族系の話が。
どうですかね、沖縄の離婚率とか。
いや、違う、違うんだよ。そんな難しい話したいわけじゃないわけ。泳がせてみたけど。
あ、でもすごいな。その、あげたんだ。
そう、だからプレゼントあんましたことがなくて、で、それでちょっとプレゼントをしまして。
え、それ、腕時計？
おめでとう、新しい仕事、繁殖、頑張ってって。腕時計もつけたことも、つけてるところも見たことなかったし、弟が。で、まあ、時計ってね、一番僕もらってて、まあ、嬉しいというか、後々時計って俺は、自分で買ったんだけどね。
お
この今つけてる G-SHOCK の黒い時計つけてるんですけど、
はい、
この時計本当10年前ぐらい、20歳の時に初めて人生で、初めての買った時計。別にそこまで時計欲しい欲はなかったんですけど、このオリジン入ってから、司会業とか、そういうお仕事をするときに、時計ってマジで大事だから時計持っときやと、江守さんに言われたから買ったんですよ。別に欲しいっていう気持ちじゃなかったけど、後々、うわ、めちゃくちゃこれ大事だなって、時計がね。
一応大事だな。
社会人になるに。
うん、わかるわかる。うん、それは俺も思った。うん。
弟も多分欲しいと思ってないからもちろんつけてないわけだから、これ絶対後々から、この腕時計っていうのは絶対生かされる。と思って俺腕時計買うって決めたのよ。
弟ってそんな年齢離れてないでしょ。
離れてない、26ぐらいかな。今まで畑農業をやってたのよ。
ああ、なるほどね。
自営業でね。
はいはいはい、はい、
うん。で違う会社に入社するってなって。
だからもう畑作業とは違うね。
そうそうそう。あ、まあまあ農家なんだけど。
いや農家なんかい。
自営業でやってたのを一回やめて、うん、違う農家の方に。まあまあまあ働こうってなって。
まあでもだから時計が必要となる時が来るなと。
絶対必要でしょ。
はいはいはい。
逆になんでつけてないのって思うぐらい。
お
う
お
う
お
う。で、俺、時計を買いに行って、ちょっとね、この G-SHOCK がやっぱ僕はもう今つけてる G-SHOCK は一番好きで。
うん。
自分に馴染みがあるような。
おうおうおう。お前ずっとつけてるな、それな。
まあ思い入れもあるし。
はい。
ちょっとなんか同じ時計を買ってプレゼントしてあげようみたいな。
お
で、
え、売ってんのその方。
売ってる売ってる。
へえ。まあでもバージョンはアップしてるでしょ。
そうそうそう、
グレードはね。
ああで、まあ買ってプレゼントして、
お
で弟にほら、はいどうぞっつって。
え
マジ。いいよや、お前これ。めっちゃ買いだろ、いいよ、いいよ。
いや、弟見たことないから分からないんだよな、
畑だから、これ。いいよ、こんなつけれんよ。俺、いいよ、じゃいいよ、つけろ、やつ。ありがとう、って言って。
まあ、俺、めちゃくちゃいいよな、それな。
なんでや、同じ喋り方だ、うまい。
あ、ごめん、引っ張られた。
引っ張られるこれ。いや、でも同じ、まあ、嬉しくがってもらって。
はい。
で、これ同じ時計だからさ、俺と、つって。
お
ボソッと言って。
うん。
で、弟もそういう時、俺、同じ？おう、おう、まあまあ、ありがとう、みたいな感じで。
いや、そんな高校生っぽくないだろ。
そうなんだけど、周りの知人に、まあ最近ちょっと、もう言いたすぎて、弟にちょっと初めてプレゼントしたんすよ、と。
うん、好感度上げようと。
うん、
で、今日のラジオも言ってるしね。
うんうん。したら、うん、あの、知人の人たちも、
はい、
5名の人に聞いたら、うん、5名の人が、きっそ同じ時計プレゼント、激きそやば、もう自分がお兄ちゃんからもらったら絶対もらうわ、いやいやいや、キモいキモいと。後輩にも言われ。
うん、
いや、マジないっすわ。
うんうんうん。
翔さん、それマジないっすよ。
いや、もう本当にもう、今聞いてるツイキャスの皆さんとか、FM のあのスタッフさん、まあ、俺含め全員、以下同分だよ。
そんなに？
うん、きしょいな。
きしょいか、これ。
きしょい。なんか、きしょい。きしょいね、
うん。同じ時計プレゼントするって、きしょいか、兄弟で。
女の子はわかるよ、なんか。女の子の姉妹とかだったら、まあまあまあまあまあ、まあ、みたいな。うん、まあまあ、やるだろうな、みたいな。男が、30超えたやつが、26の大人に、あげる？そんな。しかも、じゃあ、普通に、お前の、あの、言い分はいいわよ。その、あ、お前仕事で使うから時計使えっつって、うん。で、それはいいんだけど、お揃いのにする必要がないさ。多分、弟も、聞け、わあの、鬼がよ。なんか、同じやつあげてから、死にきしょいね。一応、
めっちゃ嫌だわ。
あいつの前では腕時計するけど、あいつがいなくなったら絶対外すよ。
めっちゃ嫌だわ、そんな言われてたら。兄ちゃん悲しいわ。
って言われるよ、お前。
かわいいかわいい弟によ。そんなこと言われたら。
うん、
あと、群馬の有野さん、清様いるじゃねえよ。
ちょっと
喋り方がちょっと似てただけでしょ、コメント。ありがとうございます。
うんうん。
いや、違う。そんなキモいか、
まあ、
いや、俺は別にキモいとは思ってないの。なんか、あ、
その、
熱い気持ちというか、俺にはもう熱い気持ちしかないのよ。同じ時計。
ああ。まあまあまあ、
今後、兄弟だし。
ああ、なんか。
とな。
ああ何かなエピソードになるというか。
で、俺がもし何らかで死んだ時に。
う
ん、
とかなエピソードでなんか、兄貴、こうやってくれたな、あの時、みたいなな。
兄貴からもらった、兄ちゃんからもらった時計で、形見的な、
う
ん、
はいはいはいはい。
ただの違う白の、色違いのとか、型が全然違うメーカーの時計でも別にいいけど。
いいけど。
あえて同じ時計にすることによって、うん、みたいな。
はいはいはい。
死んだら、俺の時計壊れてるかもしれんさ。
ああ、その、死に方によるけどな。うん。
もう時計をメインとして死ぬかもしれんし。
ま、時計をメインと、どうやって。
銃弾が時計に当たって。
ああ、そうやったら助かるやつ、大体。大体助かるパターンのやつ
です。胸ポケットに時計を入れてたとして、銃弾が当たって、それ、もう貫通しちゃって、みたいなパターンとかあるかもしれんさ。
ああ、なるほど。
時計が死んじゃう場合があるさ。
ああ、ああ、ああ。
それでさ、俺熱い気持ちでしかないんだけど、俺別にキモいと思わないのよ、これ。
うん、まあ、
みんな、だから逆に俺はびっくりしてんのが、
うんう
ん、みんな大丈夫って感じ。
え、みんなの感性大丈夫ってなってる。
そうそうそう。みんなちょっと大丈夫気持ち。なんか、
まあ、まあ、でも確かに
この世の中、うん、時代がいろいろ進化してって、
うん、
ちょっと冷たい時代になってると思ってんのよ、俺は。
うん、
SNS やったり、
うんうんうん、
文面を、電通とかもないさ、手紙とかもなく。もう、
まあ、今はもう
SNS で、
ね、
うんうん、そう、文通ね、
うん。
そう、そういうのもない。もう、
まあ、
冷たい感じがして、それで。
ああ、まあでも、
これ、キモいかって思って。
まあ、今だからこそいいのかな。いや、もう、だから俺は、もう、父子家庭で兄弟いないっていうのだから、
うん、
もう今、ゲロ吐きそうだっけ、もう。あと、ワンクッションなんか、あの、そういうのが来たらもう、うろろろろってなるよ、それはもちろん。それは、俺の生き方だわけよ。だから、あの、本当泥沼で生きてきてるから、 輝きすぎて気持ち悪いんだよな。
眩しすぎて。お前はこの話違う捉え方で気持ち悪くなってんのか。
なんかもう、そうだな。うん、そう、なんか眩しすぎて。
羨ましいとかいろいろ眩しすぎて。
それを超越してるもん。なんかもう見れない。あーみたいな。
じゃあ話す相手間違えたな、これ。
っていうのもあるかもしれない。多分女の子、普通に生きてきた女の子とかだったら、蕎麦所めっちゃいいじゃん、それ。みたいな。なんで他の人は悪いって言うわけ？私はいいと思うよ、みたいな。
女の子言う？
って言うと思う。
だし、今
その俺はお前のエピソードパクって、うん、嘘話でそれを女の子に言いたいとすら思ってる。
なんでよや。兄弟もいないやし
ょ。兄弟いないです。
辻褄合わんくなりやしょ、お前その話しだしたら。
まあ一夜限りなんか飲み会の席ぐらいだったらやる。
うん、ああ、簡単に嘘つけるタイプの人だ。
うん、そういうの。5人兄弟。
確かにな。
男5人兄弟の末っ子とか言うし。
高3の時までお前に兄ちゃんいるって騙されてたもん、
う
ん。
そうそう。5人兄弟の末っ子ってお前ずっと高校生信じたからな。
信じてたからな。なんでこんなに兄弟と会わないもんなんだなと思って。家に遊びに行って。
こいつ一人しかいないし、ずっとって
。うん、父遊びに行ってんのに。うん、でも、抹茶さんからないわーって来てる。なんで逆に。それ。
ほら。
キモいか。
ほら、メイキングひなさんからね。こんばんは。いいじゃん。G-SHOCK 持ってるでしょ。たくさんいいんじゃん。嬉しいけどねっていう。だから、メイキングひなさんは、もう女性の方だから、まっとうに生きてきてる人はもう、もう、だからもう、まちゃさんとかね、まあ、言い方悪いですけど、まあ、円楽さんとか、まあ、僕みたいな、まあ、ヘドロっていうかね、まあ、言い方良くないけどね。言い方良くないよ。フォローして。飛ばしようか。
じゃあ、ごめんごめん。
まあ、だから、まあ、いじりっていう部分もあるよ、もちろん。
ああ、そういうこと？
まあ、それもあるけどね。
ああ、グレタマさんからド M ならキモいは褒め言葉だ。これ、それ捉えてる人の SM によって変わってくるよね、これに関しては。
うん。多分、グレタマさんは嬉しいんだろうな、キモいって言われるのは。
まあ、キモいって、だからね、男の人に一応聞いたから、男性の人に。
ああ、でも、だから、
年下の人にも言われたからさ。
ああ、後輩にな。
翔さん、それないっすわ。
ああ、それないよ。あもう
なんか冷たい世の中なっちゃったなって俺の中ではね。
まあね。
この、うん、みんな多分それ言った人これ、ま、報告した人は兄弟もちろんいて、ま、いた上で、うん、キモいな言われてるから。
まあ結局ね、まあ結局まあもう結論を言っちゃうと、うん、まあやる人によると思うんだ。
ああもう終わったな。そんなん言われたらさ。
うん。だから反町隆史さんとかがやったら。
いやいやそこの次元じゃないでしょ。もっと近い人で例えてくれよ。そいつを近い人で。
じゃあ前番組のオリジンジャンプのヤンビーとかだったら、あヤンビーお前本当いいやつだなって思うの。
なんかデイジ嫌いになってきたなヤンビー。
だって後輩のスマホをベロベロ舐めたりするようなお前が
それは俺を知ってた上ででしょ。
だから弟も知ってるでしょ。お前のことも知ってるし、周りも知ってるでしょ。
まあまあ確かに。
後輩のスマホをベロベロ舐めたりとか。
弟の前でも。
ネタに行き詰まって事務所でネタ考えてる時に行き詰まりすぎて、ごめん、ちょっと肛門見せ合いっこしないって言ったりとか、してる様をもうここで流しちゃってるじゃない。多分みんなリスナーさんは、そういう
のを、まあそっか、俺の。スマ
ショーしか見てない。うん。
俺という素材を知ってた人が、
そう
人間を知ってる人からしたら俺がやってるこの行動は、いきんなよ、きそいか。
だし、
いきんなきそい。
今更人間に戻れんぞっていうところ
なんだろう。なんだろう、それ。失礼だな。
ね、
魔人。人間やってんだよ、こっち。
魔人二人でやってるじゃない？人間になれない魔人が、なんか人間界に物申してるじゃない？
言いすぎじゃないそれ。言いすぎじゃない
言いすぎ。
いや、そんなきそいことじゃないよ。
まあまあでも。
肛門見せたって別に、気持ちの熱さがあったら嬉しいだろ、こんなもん。結構逆に肛門見せてる普段肛門見せてるってなんだばや、
いや、今はないけどね。もうコロナ前にパッパラーズとすっとこどっこで二人で事務所残ってた時
に。いや、そういう一面を持ち合わせてる人が、なんか急に何でもない時にこういう熱いプレゼントしてくるのが逆に、かっこよくね？
いや、そうなったらなんか一回肛門に時計入れてるんじゃないかとかって不安になるじゃん。
なんだばもう。俺、肛門人間やし、身が。
一回匂い嗅ぐじゃねえ。はっみたいな。なんか、はっ大丈夫かみたいななるじゃねえ、一応。いや、でもまあいいと思いますよ。
マチャさんからスマホベロベロはないわ。
いや、ほんと。
妖怪人間か
やって。いや、マジ妖怪人間だろ。スマホベロベロ舐めたり。
うん、見て肛門は場所をわきまえないと捕まるよマジでと。いやそれはもちろん場所をわきまえてますよ。
もちろんね、事務所の中です。
当たり前ですよ、うん、そりゃ
もう深夜3時ぐらいのテンションですからね、一応言っときますけど、うん、もう深夜3時のテンション、ま
あ、そんぐらいの
そう
テンションにならないと絶対
普段から、あ後輩の肛門見てとかは思わないですよ、僕らもちろん、うん、そうそう、うん、
言われてね、ちょっとね、だから弟どういう気持ちで今つけてくれてんのかなとかも思っちゃうしね。
だからちょっと、え、実家暮らし弟は。
そうね、実家暮らし、
あ、だから急に唐突もなく帰っていって、お前が、
うん、
ただいまっつってすぐ帰って、連絡せずによ、うん、今日帰るわとかなしに行って、その時に時計してるかしてないか、
うん、
あ、で来週報告来週報告して、その、まあ、でも部屋の中ではしないか。
知ってるよ。それ意識しながら見に行ったら俺も多分ショック
でも部屋の中ではしないか。
しないよ、それはしないよ。
そっか、まあまあ。確か、小刻みインディアンのサーネーさんが、ずっと時計してるって言ってたな。
え、
あの、風呂入る時も、もう時計してるらしい。
汚れん？それ大丈夫？
多分大丈夫。あ、多分サーネーさんのやつめっちゃいいやつだから。
あ、時計？
サーネーさんずっと時計してて、外したら本当に肩ついてるわけ。肩というか、あの、日焼けものすごいわけ。
はいはいはい。時計の形で。
もうなんかもう、あ、本当に常日頃時計やってんだなっていう後の。
それなんで普段から時計つけてんのかな？
わかんない。
わからん、ないんかい。
わからん。
わからん。分かってた上で話して
た。たまに不思議だから、あの人。納豆も混ぜて食べないとか言い出すから。まあまあ、不思議ちゃん。不思議ちゃん。あの、ふわちゃんと一緒。ほぼ。
大先輩、サーネさんのことを不思議ちゃんって言うな、お前。
ふわちゃん、ほぼふわちゃん。
ほぼふわちゃんではないだろ。短パンつけてないだろ、ふわちゃんぐらい。
ね。
あ、
まあ、まあまあでもいいんじゃないですか。
熱い気持ちで、まあ、いつかね、ちょっと、ぼそって、でも、見たいなって思って。
だから俺はマジで、ずっとも長年お前といる俺からしたら、
はい、
うん。え、なんでだろう、急にって思うよ。だって、こいつ、うん、ものすごく冷めてるんすよ。
いや、冷めてないよ。冷めてないよ。
俺はもうどちらかといえばめっちゃ熱いんすよ。もうなんかね。
気持ちの話ね、今。ま
あ、気持ち。
ポテンシャルとか。
ポテンシャルっていうか、まあ、熱いんですよ、
うん、
とりあえず。
うん。
なんかこのネタ、まあ、なんか、この、うわーってなるんですよ、とりあえず。
熱いなぁ。
でも、こいつなんか、ふんってしてるんですよ、なんか、すんって、なんか。
すんって
すんって、いや、別に、いや、俺が、いや、ここは、こうしたい。うん、こういうことで、みたいな。うん、例えばね、うん、なんか、お笑い的なトークになったら、うん、いや、別にいいんじゃないって。別にいいんじゃないの。なんか長州力さんみたいな。
長州力さん。長州力さんぐらい。
いいんじ
ゃないの。なんで俺急にベロ短くなってんだよ、これ。俺。
わかんないけど。
それだったら。
ブッキーがやりたいんだったらやった
のいいけどさ。面白いだろ。そんなやつ相方だったらよ。長州力さんみたいな喋り方だったらもっと活かせよ、お前が。
なんか、いやーって言うさ。
お前がもっと活かせよ、俺のことを。
でも、だから俺びっくりしてる。いやいや、だどちらかといえば俺なのよ、これやるのって。
熱いの。
俺結構熱いから。
ああ、うん。まあ俺って今まで兄弟にそういうプレゼントしたことなかったから、あの、嫁が言ったのがきっかけかな。よ、
いや、結局嫁きっかけ。
嫁がプレゼントとかしたことあるって言われて、うん、あ、確かにないな。
ええー。
あ、じゃあせっかくだからやってみようかなっていうことで。
おお。いい育ち方してるね、ほんと。
いや、いい育ち方してるよ。
え、奥さんは兄弟いる？
いや、いるよ、いるよ、もちろん。奥さんは、あの、兄弟愛と家族愛すごいというか。
何人兄弟？
三人兄弟。
ああ、もうやっぱ兄弟なんだろうな。
うん。
ああ、まあ、でもお前も三人兄弟だもんな。
やっぱ
兄弟。なんか、お前兄弟いる人って人間できてくるよな。
お前だけずっと話してるのがさ。俺、キモいって言われたのがショックで、これどう思いますかっていう提示をしたトークをしてんの。
あ、ごめんごめん。
でもお前は、うん、兄弟がいるっていいなっていうトークをずっとしてんのよ。だからもう違うのよ、これ、話が。
ごめんごめん。話、
噛み合って。ちょっと違うのよ。
単純に俺が羨ましがって。
俺はもっとどっちかって言ったら、この提示をした時に、
ごめんごめんごめん。
お前、キモいなってお前から来る予想をしてたわけよ。で、戦いたかったけど、お前はずっと兄弟がいるって羨ましいなの悲しい話してるから。
俺ほんと、柴田理恵さんみたいに今泣けるよ。本当に、あの、今我慢してるけど、ラジオ中だから。
違うのよ。
うん。
人生相談みたいなのもさ、全然違う答え返ってきてるみたいな感じだからさ。
あ、でもだから俺はその感性っていうか、その発想が出ないから分かんないのよね。うん、
あ、
でも、そういう。
兄弟がいないからね。
だから、そのお前の奥さんがやったら、みたいなっていうところがもう、愛だよね。愛。うん、
ああ。
だからその発想になるっていうところが、多分俺だったら兄弟いたとしても、別にいいだろ、みたいな。
うんうん、
いや、何歳だと思ってるから、みたいなことを言っちゃうのよ。
ああ、なるほど、ね。
そうそうそう。
ちょっと冷たく。
でもお前はそれ飲み込んだってことは、うん、お前も兄弟愛があるのよ。
やっぱ3人兄弟。それはあるよ、三人兄弟。
やっぱり結果、育ちがいいんだろうな。
だから違うのよ、お前だけ。もっと罵って欲しかったわけよ。ね、
皆さんどうですか、
どっちかと言ったら。いつものように悪を出してくれよ。
いやいやびっくりしちゃうのよ。だからあそんなことするんだ、あ微笑ましいなってなっが強かった今回は。もうキモいっていうよりでもやりそうだし、俺もどちらかといえば熱いタイプだからやるし別に。あ言ったらね、う
ん、そばしょうだからキモいんじゃないまでは良かったんだけどな。来た来た思ったんだけどな。ちょっと兄弟トークはもうお前にはあれだな、まあまあ
そうね、
悲しい感じになっちゃうね。
お前の思惑通りにはいかない、
いかないな。
単純にあエロいってなるだけだから。あエロいすごいねっていうなるだけだから。
うん、マチャさんから強大な兄弟愛やかましゃ。
あい、うん、マチャさん
レゲエ歌手なれ。
多分マチャさんもね兄弟いっぱいいるんでしょうね、うん、
なあ、
だからそれはどこでこういうことをこういう冗談を言い合える兄弟がいるってことなの多分。そう多分俺がリスナーさんの立場だったらそんなこと言わないよ。
ああそっか、うん、まあ優しいしね。
サイレントリスナーだろうな俺みたいなやつは大体。俺みたいな性格のやつは大体サイレントリスナー。
やばもう喋ること全部マイナスやし、うん、お前もさ
っき。やっぱり人と関わり方をやっぱ社会し
やっぱ違うよ。
あの小さい頃からコロコロコミックが友達だった俺からしたら、
お前の本当に昔の切ない話じゃずっとマジで切ないだけだから、うん、悲しくなっちゃうのよ。
あ体育祭の話しよっか。
じゃあ、いい。そんな、マジ、運動会の話でしょ？
あ、そうそうそう。
こいつのネタ合わせの時に、前、本当に、最近よ、ネタ合わせの時に、ネタ作ってる時に、なんかいろんな話してる。こいつ、プーキーのちっちゃい頃の悲しいエピソード聞いて、
うん。
本当に暗闇で見えんかったかもしれんけど、涙うるうる状態だったから。悲しすぎて。
あ、そう。
幼少期のトークが悲しすぎて、プーキーの。
いやいやもう単純にあれ
ですよ、ね、俺無理だわけよ。子供の頃悲しかったエピソードトーク広げられるの俺。
ああ繰り広げられるの無理なんだ、
う
ん、
涙もろいから普段から。
そうでこうやってだからエピソード行って引く様を見てるのが俺もう面白いわけ。
じゃあやめれよお前もそんな感じ。
ってなるわけ。まあまあちなみになんですけど、そのそばしょうに話したのはだから、まあ体育祭とかね、まあちょっと大きくなって、まあ中学生の時とかかな。その時に、まあみんなあの弁当持ってくるんですわ。
うん。
弁当。で、みんなはそのお母さんとかがいるから手作り弁当を作ってもらってるんだよね。で、その時に、まあ僕は、まあそのお父さんで、まあまあちょっと料理もできないから、うん、まあ普通にまあ弁当なんてないよね。じゃあどうするんだってなった時に、うん、僕ん家の近くにあの、今はないですけど、あのココストアっていうね、コンビニがあったんです。うん、で、ココストアであの弁当を買いですね。
はいはい。
で、それをちょっとあの、もう、あの、ばらして、中身を取り出して。
そう、中身を一回弁、買った弁当を一回取り出したんだよね。
で、あの普通に、あの弁当箱というか、あるじゃない。あれに、あの敷き詰めて、あたかも僕が作ったというか、僕の家庭が作ったんだよ、お母さんが作ったんだよって弁当のように持ってって、体育祭の時に食べるっていう、ことがあったんだよね。
もうめちゃくちゃ中途半端だな。
何が？
もうなんかその面白くさせようとしてる喋り方が一番嫌。
いや。
ずっと悲しい話だからさ。
いやだから悲しいでしょ。
いや、うん、ね。熊のアリゾさんからプーキー泣かないで。
いや大丈夫。
マチャさんから悲しいからやめて。
まあ、でも本当に。一応本当にあのああいう経験があるから俺メンタル強いんだと思うわ。
いやもう悲しいだけなんですよマジで。
一応ね、一応悲しいだけなんだけど。そうそう、
弁当を一回買った弁当を一回入れ直した。
入れ直したんだ。
だからそのお笑いにしようしてるテンションやめて。オチがないのよこの話。
そうそう、ただただ悲しい話なんだこれは。
ちょっとでも笑わかそうしてる、うん、ボケの部分が笑わしか、こう喋り方で笑わそうしないでくれ。
まあ、
内容はすごい悲しいから。
悲しいですよ。
気分がすごいどうしようってパニック
だからもう学生時代の時に、うん、もうポーク卵、うん、自分自炊できないからポーク卵を焼いて食うだけしかできなかったからさ、もう高校生の時なんてもうポーク卵に飽きちゃって、うん、もう絶対食べれないみたいな感じになっちゃってたよ。一応食べれるんだけど、もう食べたくない
ぐら
い
の。食べれるんかよ、腹立つな、意味がかな。
ん
喋り方も腹立つし、ずっと気持ち悪い。悲しくさせたいのか何なのか分からんし。
ね、
いやー、これはでもマジで、悲しいな。うん、悲しい、悲しいな、で終わるのよね。
ね、じゃあもう一回ちょっとあの CM の後に。
いや、いいよ、もう悲しい、お前の話は。
いや、もう一回リセットして、うん、もう一回、もう最初から、腕時計弟にあげましたって話もう一回もらっていい？
なんで言え？
もう一回聞いて、 ああいいな兄弟っていいなで、あの辻褄合わせよ。一回落ちてしまってるから、じゃあそば匠の一回兄弟愛っていいなのところから、プーキーの一人って嫌だなのところに、うん、今行っちゃってるから、うん、一回戻そうグラフで言うと、う
ん、一回やり直してやってくれる、対象してくれるの、
あいやもちろん
俺が思ってた。
だからそこで終わらそう。そこで終わらそう。もう、あ、ちなみに僕の幼少期は、みたいな話はもうやめようじゃん。あの、そこに行ったらじゃあ、また、あの、ジグザグになっちゃうから。
いいよや。なんでそれ、再放送。30分で、またすぐ再放送される
の？あ、でも、これマジでね、あの、メイキングひなさんから、え、全然あれだよ。用意されてないよりマシだよっていうね。一応、そうなんですよ。言っても、あの、俺、だから、貧乏ですとか言ってるけど、うん、まあ、一応、生きては来れてるから感謝できてるっていうね。そう。
あ
そうそう、まあね。多分皆様にとっては LINE がもうものすごくあの上だから、
うん、
俺のこの下の下位ラインの、うん、に比べたらなんか、うわ、プーキーかわいそうってなるけど、
まあね、
俺からしたら低すぎて、なんか逆に家に卵が置いてあるじゃん、よかったじゃんっていうことね。
悲しい出来事があった人はもっとたくさんいるよってことよね。
っていうね。まあ卵すらない人もいるしね、もちろんそりゃ。あともうだから、もう月に一回の楽しみというかさ、
うん、
ごめんね、ちょっとまだ僕の話
聞いてるよ。いや、いいよや、もう。
いや、本当に。
なんで泣かそうしてんの？
悲しい話じゃなくて、うん、おばあちゃんがね、月に一回ぐらいスーパーで大判焼き買ってくれるわけ。5個入りの、わかる？
あ、もう、その時点で俺はちょっともう、涙もろすぎてもう泣きそうな。おばあちゃんが月一で？
月一でね。
月一で、その何、大判焼き？
大判焼き、5個入りのやつあったじゃない？ A コープの横にあったさ、売店とかで。
お前、昭和に生まれたんか、お前。
いや、
平成だよ。
平成生まれ、平成4年生まれだけど。
昭和みたいな喋り方すんな。
その、この大判焼きを持って帰ってきた時の甘い香り、
うん、
あ、今日は大判焼きがあるってなるわけ。
ああ、まあまあ嬉しいね。
それで、大判焼き5個入りなんだけど、うん、3つ俺が食べて叱られるっていう毎回のパターン。これだから、毎回怒られちゃって。もう困っちゃったよ。
なんか、笑ってればそれ。
いや、でもその大判焼き、月に1回の大判焼き、だから俺、ごめんね、ハイバル南インターのところに大判焼きあったでしょ、うん、いや、今、ちょっとなくなって天ぷら屋になってるけど。
あ、
俺、あれ行きたかったのよ、マジで。
ハイバルのインター入る前の。
うん、インターチェンジの前のところ。
はいはいはい、あったね。
今、ちょっと大判焼き屋がなくなって、今天ぷら屋になってるんですけど、もうあっちマジで行きたかった
の。高速入る前のインターチェンジの、まあ本当に結構前だよね。まあ、
コチンダ寄りの。
コチンダ寄りの。はい、はい。コチンダの橋よね。
橋のところで。もう買いたかったんだけど、あれもう、本当に、今食べたら俺、大判焼き今食ってないんだけど、しばらく、うん。もう今食ったら泣くかもな、
あの時。あの時、幼少期思い出
した。あれ、貧しかった、貧しかった、苦しかったじゃなくて、
うん、懐かしい、あれ、
嬉しいな、嬉しかったな、の方よ。
あ
れあったな。だから、大判焼き5つのうち3つ食って、おばあに死に怒られたな、っていう。でも、絶対2個は最低食うばよ、俺が。絶対。でも、おばあは怒りながらも、絶対2つ食わすばよ、俺に。
あ、悲しいな。悲しいとか、泣けてくるね、うん。
さあ、じゃあ、なんだ、そうそう流す。
いや、ないのよ、そんな。なんだろう。俺がやりたかった目的、人、泣かされるとか、そういう目的。
とりあえず、お前、キモいぜ。CM 行こう。
死に、あしらやば。すご
っ。じゃあ、もう時間ないから、もう30分いってるから。
ありがとうございます。メールの方もね、はい、お待ちしておりますので、よろしくお願いします。メールアドレスがオリジンアットマーク、fmnaha.jp すべて小文字で、origin アットマーク、fmnaha.jp となっております。それでは一旦 CM です。どうぞ。さあ、ゴヤドッコイのオリジンは始まっております。
はい、お願いします。じゃあメール行きましょうか。
はい、ありがとうございます。
そば匠さん、プーキーさん、こんばんは。
こんばんは。
神奈川県在住の浜っ子です。
あ、浜っ子さん、ありがとうございます。
突然ですが、私はお二人のラジオを5週も聞いているので、
聞きすぎでよや。
個人的に面白かったナンバーワン神回を決めたいと思います。
勝手に決めんなや。
浜っ子プレゼンツ、
浜っ子プレゼン、まあありがたいね。
これを決めるのはなかなか大変でした。うん、なぜなら、お二人のラジオは面白い回が多くあるからです。
何？
こいつ、マジで地元の友達か？なんか、他人なんか、よそよそしいな。
これ違うよ。これ、だからな。
なあ。
地元の友達だ、でもあるからこそ、冷たい、 あしらいをして突っ込んでるんだけど、ずっと。
う
ん、
そうそうそう。
なんか、そこまで褒められると。
そうそう、なんかな。
普通、なんか、本当に申し訳ない気持ちになってくるぐらい褒められるから。
なんか、どんどん着実に、本当な、なんか、リスナーへの道を辿っていってる感じするよな、浜っ子。
友達ではなくなってる感じがするんだよな。そ
う
そ
う、まあまあまあ、うん、ありがとうね、本当に。なぜならお二人のラジオは面白い回があるっていうことで、惜しくも先行漏れした回も多く、うん、ペイデイセール回。
なんかそれ。
100% フルパワーで必殺技っぽく、うん、森永パックンチョと叫ぶ回。
なんかそれ、あったかそれ。
何それ。ビッグ会扱いなど。
いや、最近やし。
いや、それ、先週か。
ビッグ会扱い、最近やし。
ミーズーさんとの絡みで、候補を挙げると、蕎麦賞がミーズーさんのスマホをラップ越しに舐め回した回。お前、どんだけスマホ舐めんの好きだわ、お前。あった気する、なんか。
ラップ越しに舐めました。そんな AV みたいなことやってたの俺。
なんかあったな。
多分。AV 企画やし。
その、だから、トークで、こいつ、後輩のスマホ舐めまして気持ち悪かったんすよの派生で多分やったと思う。
ミーズーさんのスマホをラップ越し俺舐めたの。
プーキーがミーズーさんの胸をぬいぐるみ越しに揉みまくる回。
うん、これはなんか、わかる感じする。
全く覚えてない。わからん。プーキーが前世が占えると言って、ミーズーさんの頭皮の匂いを嗅ぐ回。
すごいな。
プーキーがミーズーさんの髪の毛を食べる回。あ、これは覚えてる。これは覚えてる。俺がなんか。
髪の毛食べる回って。
なんか、俺に髪の毛が生えたみたいになってるミーズーさんが、その後ろから、そう。
食べたんよな、これな。
うん、マジで食べた。ちゃんとムシャムシャってなったから。ちゃんと食べた。う
ん。こんな彼氏彼女ぐらいのレベルでな。やってたの。
ミーズさんってやってた
んだ。こんな中。
髪の毛を食べる回など、正直ラジオとしてアウトなんじゃないかと思える回もたくさんあります。
アウトだろ
や、まあ、アウト、今アウトだな、絶対な。
アウトなんじゃないかなと思えるじゃない、アウトでよや。
そんな中、浜子が選ぶナンバーワン神回は、
おう。
ドルルッテン。
ハードルすごいよ。
2016年8月5日放送の、プーキー遅刻罰ゲーム回です。
何そんな企画的なことやってた？
いやー、この回はマジで腹がよじれるほど笑いましたね。この回はプーキーさんの単独放送回です。ラジオに3回も遅刻し、その罰として大城熊さんが出した指令は、うん、苦手な先輩に電話してアドバイスをもらい、お礼にアドバイスをするでした。電話の相手はモーリーさんや、前の代表でした、
うん。
モーリーさんからありがたくアドバイスをいただくも、そのお礼にもっとギャグ頑張れよとアドバイスを返すプーキー。また静かに怒る、前代表に、恐れながらも笑いで立ち向かう姿は緊張と緩和で笑いが止まりませんでした。
なんかふわふわしたんだろうな、多分。
あったんだ。
イメージできるけど。
またこの回はプーキーさんが初めて千原ジュニアのモノマネを披露した回でもあります。
知らんよや。
知らんよ。その流れで言った千原ジュニアによく似た犬のモノマネは今思い出しても笑います。いや、もう待って。マジで覚えてない
わ。俺らがやって、俺らですら思い出して笑えてないよ、これ。
千原ジュニア
によく似た犬？
いやー、時が経っても笑いをもらえるラジオってほんと素晴らしいですね。
いや、もう嬉しすぎるな。
今日は仕事の都合で生放送に間に合いませんが、後で聞くのを楽しみにしています。それでは、最後まで放送頑張ってください。神奈川県在住の浜っ子でした、ということで。
ありがとうございます。ありがとうございます。ここまでさ、そんな、
いや、ミーズーさんの髪の毛食べた回以外全く覚えてないな。
髪の毛食べた回は多分割と最近よね。
あ、最近か。
脳みそに残ってる記憶では最近な感じはする。
前の代表のやつもなんかうっすら思い出してきたな。なんか死になんかわじ
った。浜っ子さんが選ぶナンバーワンの神回がプーキー遅刻罰ゲーム回。これはプーキーが一人での単独放送回ですっていうことなので、僕は多分その時いなかったのかな。うん
だろうね。何かしら営業か何かでいなかったんだろうかな。
で、
うん、
プーキーが一人で、大城熊さんからの出された指令で、そういうことをやったと。う
ん、モーリーさんに、俺、もっと客頑張れってアドバイスしてたんだ。すごいな、7年前に。それが、千原ジュニアによく似た犬。
もっとギャグ頑張れよって言うほど毛利さんもギャグやってる人じゃないしな。
そうだな。多分あの漫才の中のギャグだろうな。
あ
なんかヨークシャンテリアン、わっみたいなやつのところをもっと頑張れよ。笑う。あれ、滑る流れだけど、滑ったまま終わらすなよ、お前みたいな。なんか、感じなんだろうな、多分。
あ、わからんけどね。
わからんけどね。
当時のプーキーは言ってたかもしれん
と。そうそう。あれ、死にやるやし、ヨークシャンテリアン、わんつって。なんか、あ、なんか、そんなの関係ねえとか、ゲッツみたいにやるけど、お前。いや、あれ、そんなにハマってないよ、や
いや、今、死にスムーズに出てくるやし。 本当に思ってたことみたいな感じでスムーズに口から出てくるや
し、湧き出てくるの7年前の記憶が。
いえ、当時言えてないかった分今デジ放り投げて言ってるやし、
冗談。まあまあなんかあったんだ、モーリーさん、モーリーさんにかけたか。
あったんだ、面白かった。
前代表のやつはマジで面白くなかったのは覚えてる。
前代表のやつは多分緊張しすぎて、まあイメージはできるけど、なんかそうそう、ふわふわふわふわっとした感じで多分終わってるんでしょうね。
うん、
イメージで言うと。
でその後もなんかちゃんと言われてた気もするな、なんかお前あんま調子乗んなよみたいな、なんか。
あ、前代表に。
前のね。
前代表。まあ、前代表。現会長か。
現会長か。まあまあまあ、お前あんま、これ以上言うともう俺歯止め効かんくなるのやめとこうか。もう、うん、これ以上言っちゃうとよ。うん、でね、僕の幼少期なんですけど。
いいよや、お前の幼少期の話。
本当にね。
せっかく今、浜っ子さんのメールのおかげでちょい盛り上がりしてるわよ。あの、
CM で、CM でケンタッキーのパイの CM
やってる。じゃあいい、ね、それもいらんもん。お前が幼少期パイの CM、ケンタッキーのやつ、あれ、絶対食わないんだろうな、俺の人生って思ってたんですよ、
そう、あの、寒くなると、クリスマスが今年もやってくるで、あの、クリームパイのやつ。
トラウマになってんだろ、あれが。
あれ、もうなんかものすごく。
いいよや、お前もう、浜
っ
子さん。
寒かった。半袖でいたな俺その時なっていう話でした。
浜子さんがせっかくさくれてんのにこういうの。
待って、千原ジュニアによく似た犬、う
ん、思い出せない、これに関しては
思い出せないし、
そういうモノマネをしてたのか
っやってみようだ、
うん、いや多分違う、
違うな、
多分違う、今のではないと思 う、
と思って、うん、そしたらセージがのところだと思うんで、うん、
あ、
それがワンワンわーと思って、
ただうるさいだけだな、ごめん。探してるところ申し訳ないけど。いや、そんなことやってたのかな。
7年前か。すごいな。だから、7年前も FM のアンサーラジオやらされてたっていうか、やらせてもらえてたってい
う。いやいやでやってたみたいに言うね。
あ、なんか今。
やらされてるみたいな立場でやってんのか。
いや、やらせて
もらってるでしょ。
ね、ブースの外でバイバイしてくれてます。ありがとうございます。ね、
代表の電話、今、
聞ける
んすか？
はい。
この、160805の回。
回。
回数の番号で言うと、この数字が、2016年8月5日の放送らしいです。この、
ギャグを聞いてほしいんです。
誰がいる？すごい。
いや、あの、自分しかいないです。
いや、
あの、代表、あの、ギャグ、あの、あ、すいません、ここで、あの、モーリーさんから LINE の、すいません、あの、すいません、代表、あの、ギャグを、あの、聞いてほしいんです。
うん。
あの、代表、大丈夫ですかね？俺、めちゃくちゃ今、手震えてるんですけど、怒ってないですか？
うん。
あの、ギャグを。
いや、もう、聞いてもいいけど、ちゃんと腹くくって、お前、俺に電話してるよね、今な。
腹くくってます。はい。
あ、いいよ、はい。
すっとこどっこい、プーキーの、すいません、ここで、あの、モーリーさんから、あの、LINE が来てて、すいません。すいません、ちょっとあの、すいません、あの、ギャグします。プーキーの野球ギャグ。これ所作がないとちょっと伝わりづらいんですけど、あの声だけで行かさせていただきます。
うん、
さあ、9回2アウト満塁。さあ、ここで抑えれば優勝です。ピッチャー、振りかぶって、ピースピースみんなの笑い声、オーライオーライ。代表。え、切れた！やばい、もう！
うわぁ。
絶対怒ってる。
すごいなぁ、
これ7年前か。
あったんだ。
へぇ、
いや、めっちゃ切れてたやし。
うん。一応、お笑い事務所のその時代表なんだが、普通にね、うん、ちゃんと対応せえやって話
だな。お前なんだわや。
なんか今聞いてきたら、ムカついてきた
な。なんでや、今の聞いて腹立ってるわ。お前あの当時の声めっちゃ震えてたやし。うーってなってたやし。
そうだな。多分なんか今じんわり思い出してきたわ。なんか、モーリーさんも、な、あって。
あって、その、
なんかモーリーさん、あ あ、なんかお前みたいな感じで多分言われてたと思う。
はいはいはい。
あ、なんかお前こら。
モーリーさん察しがいいんでね。
いい、だから、モーリーさんは多分流れに乗っかってくれてる。あの突っ込み、テンションになってる。
なんだ、何かしらのお仕事でお笑いの電話してきてるんだろうという感じで対応してたのかな。
いや、でもなんかすごい、あの、来るタイミング良かったな。LINE 電話来るタイミングも
さ。タイミングはモーリーさんの、あの前代表と喋ってる間に、
そうそうそう、
モーリーさんから2回ぐらいかかってきた、うん、ギャグやる手前で本当にかかってきたみたいな感じはあったけど、そう
そうそう、死に失礼と。
前代表、まあ現会長、
はい、
めちゃくちゃ怖かったな、電話越しで。
え、でも
すごいアドレナリン出てそう。
じゃあその会長も、うん、あの逆に乗っかったのかもしれんな。
あ、なるほど、ね、
こいつラジオ中でちょっと今こういうテンションにしとけば、
うん、
そうそう、てんやわんやして、
まあ確かにね、
面白くなるだろうなみたいな、ね、
優しい
ですね。さすが会長ですよ。
急に手のひら返してきて、うん、このままいくと誰かしらの耳に入って会長の耳にも入るかもしれないという脳裏で一回考えて手のひら返して、今ここで話終わらそうしてる。
終わらそう。いや、ごめんなさい。ね、
当時ね。
あの、聞き直してみてください。
まあでも、遅刻ですからね。元を言えば、この当時の話って、3回も遅刻しての罰ゲームですから、悪いのはプッキーってい
う。そうそう、僕が悪いです
よ。大前提で、今。
あ、でもなんか、思い出してきたわ。
それは怒られるよ、会長にも。
7年前って、ここ FM ナハさん、ここの那覇の沖江通りのところじゃなくて、うん、あの、首里のところだったんだよね、首里城のところ。
ああ
。で、あっちを、ちょっと那覇市民体育館の前から通るんだけど、道ね。もうその時死に込むわけ。
混んでた。
あの時期。だからもう、もうしっちり遅刻してたな、俺。車で行く時にあったわ。
懐かしいですね。懐かしい。浜子さん、ごめんなさい、うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
懐かしいトークを思い出させていただいて。
でも、ちょっと嬉しいな。
ここまで聞いてくれてるってね。
っていうより、そうそう、俺なんだったらもう、やっとラジオ、俺たちのラジオ聞けるの2022年あたりからと思ってたから、
うん、
7年前のラジオでめっちゃ腹よじれるほど笑ったって言ってもらえるのめっちゃ嬉しいな。
ああ、もう確かにな。
嬉しい。7年前から一応面白かったんだ。
ちゃんとラジオで誰かに笑いは届けられてたんだっていう。
よかった。だから、それは、まあ、僕一人だけの力じゃなくて、うん、やっぱりこうやって電話越しで対応してくれた会長のおかげでもあると思う。
めっちゃ出るやん。手のもう反対側見せてるやしや。
もう手首折れながら
グリーンってなってるよ。
折れながらグリーンって。ね。
はい、メールの方もお待ちしておりますのでよろしくお願いします。それでは一旦 CM です。どうぞ。さあ、ゴヤドッコイのオリジナルは後半戦でございます。
はい、じゃあメール行きましょう、はい。ラジオネーム沖縄大好きさんからいただきました。
ありがとうございます。
翔さん、プーキーさん、こんばんは。
こんばんは。
久しぶりにメールします。
ありがとうございます。
沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。
ありがとうございます。
一週間前、専門学校時代の同級生カップルの結婚式に参加。
うん、
先生や同期たちと再会しました。お互いに緊急報告をしたり、披露宴と二次会から五次会まで、飲んで食べてカラオケで歌ったりしましたよ、ということで。
あ、すごいな
ぁ。いいですね。
成人式みたいな飲み方。
沖縄大好きさんって俺たちの下だよな。でもそんなに年離れてなかったと思うから、
うん、
28とか多分7ぐらいかな。でもそんなに行ってないか。
2次会から5次会すごいな、
まあ、なこのだからその年で行くの若いよな。
若いな。
だって5次会なんて成人式以来やってないよ。
そうね。
な、5次会のや
つ。5次会ってもう多分残ってる人数3人でしょ。
ちょそうだな。で、そのうち一人潰れてるでしょ。な
じゃあ実質二人だ。
実質二人の。いや、いいっすね。なんか、
楽しんでますね。
最近もう行ってないな、披露宴とか。
いや、まあ、周りがね、うん、あるのかないのか分からんけども。ね、
うん、まあでも、みんなやっていってるんだろうな。呼ばれてないだけで。
ああ、悲しいっすね、それ一番。うん、
やっぱり、
呼ばれてないだけで。
小学生時代から先生にいじめられて
る、うん。いや、ちょ、もう悲しい話、サンドイッチラジオやし、これも。 なんでオープニングとエンディング全部悲しい場合
え、サンドイッチ、悲しい話、サンドイッチ。
一番構成悪いやり方してるよ、ラジオ。
あ、ラジオパーソナリティとして。
最初聞こう思ったラジオがオープニングで悲しいから面白くないって引くだろ、お客さんが。
あ、一回引くな。
で、中身ちょい面白でしょ。
あ、で、戻ってきた。
で、戻ってきて後半、うん、ずっと悲しいやし、こういった。
あ、じゃあこの1時間ずっと悲しい話をしてると思われてる。
思われてるよ、お前それ。群馬の有蔵さんからまた悲しい話言って
る。いやいや、冗談です。冗談ですよ。
いやー楽しんでください、沖縄大好きさん。
いやいいね、こうやって専門学校か大学とか、うん、大学行ってなかったからあれだけど、うん、大卒の人ってやっぱ一番大学ってなるよな。
大卒の人って一番大学、
大学の友達ってなるよな。
大学の友達、あ
ー俺たち周りほぼほぼ高卒だからさ、
その今後社会人になっても連れ添う友達がその大学卒業してたら大学の友達
で
固定されるみたいな、
そうそう決めてる節ない。
あ、まあ、決まってんのかな、分からん、そんなの気にしたことないからどうなんだろう。
地元によるのかな。俺たちはもうなんか高校の時でも中学のやつらとずっとつるんでたみたいな感じじゃない。で、まあ、高校の時も、まあ、もちろん仲いい友達とかはできるけど、うん、でも結局だから頻繁に遊ぶのは地元の友達みたいなのなかった？
いや分からんな。
でも大学生はなんか普通に、あ、ごめん俺は大学の友達と今日遊ぶからみたいなやつとか、多分
大学行ってないからね。
そうそう、大学行ってないから、
もう地元の友達しかね、まあ、高校の友達も何名か全然つながってる人はいるけど、うん、全然未だに連絡とかやり取りするけど、おお、円楽さんから、おい友達がいる自慢か。
あ、いや、俺より悲しい人いる。
そうよね。そう捉えられてもちょっと恥ずかしい話をしてるなっていう。
そういうことじゃなくて、なんかわからん？円楽さん。なんか、わからないですか？なんか大学生のやつって、ね、うん、大学生大学生しない？わからんこの感覚。
いや、だから人によってそれはそれぞれだから、俺は全く共感しないじゃわからんから。
そうなんだ、うん。
友達今、めっちゃ多いですよ感。
いや、じゃあ、俺が、
バウンド取ってる感じじゃなくて。ですよね、今、完全に。
まあまあ、だから、円楽さんの暗い過去をほじくったのは謝ります。
すべだな、円楽さん。
僕も今日ほじくったんで、自分の暗い過去を、ね。
いや、なんで勝手にほじくられんのよ、円楽さんは。お前が勝手に自分のことほじくってんのによ。
まあ、円楽さんもいるだろ、そりゃ。
うん、まあ、最終学歴の人と、長くつるむねって話ねと円楽さんからした。
そうそう、でも、でも高卒の人は別に中学のやつと仲いいわけ。
それだから人によって変わるだろう。
変わるか、
地元の
俺だけか。
県によって
ごめんなさい。
普通にね、
はい、あ、大洗スカンピンさんから、人によると思うよ、うん、県内なら地元のやつと大学でも絡む人が多いし、県外に進学したら余計沖縄の友人が会うなと感じるから。あー、なるほどね。でも内地で大学行きましたっていう人はちゃんと楽しむよな。なんか結構もてはやされるらしいよ沖縄。
え、いや、それはそうよね。
お前沖縄の人なのって、ね、やっぱなるらしいよ、
うん、なるよ。それはもう天然記念物来たみたいな感じになるらしいからな。
でモテるらしい、やっぱなんか顔の彫りが深いから。
で帰ってきた時嫌だよそいつが。
ああ、ちょっとな、なんかあのとかじゃーんとか
じゃーんになってんのは、
なんかお前ギター弾いてるばみたいなな。
口でってこと？
そうそう、じゃーん、あれあれやけど、ダバーよって言えとか言う
の。ああ、その語尾をもっと沖縄に戻ってこい、う
ん、やんてーって言えっつって。
やんてーあんま使わんからな。沖縄の方言で、ね、うんじーとか使う。
うんじー。
沖縄の方言、
とうあんしえ、とうあんしえって言えよお前。よし、じゃあ行くかのところ、とうあんしえって言え。
使わんからな俺なんかも。
片足の時ちゃんと握り拳作れとか。
男性のグーな。
グー、グーのやつ
な。はい、ありがとうございます。さあ、というわけでメールツイキャスコメントいろいろありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のお相手はすっとこどっこいそばしょと、
すっとこどっこいぺきでした。
ありがとうございました。また次回お会いしましょう。
よいしょ、
また来週。